ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はコレステロールの2回目ですね。この前、コメントの人なんかと話したことを一応、ここで感想を述べましたけども、私がこう、コレステロールとかそういうのを言いますとね、私はどう思ってるか、私の心の中ですよ。私の心の中どう思ってるかって言ったら、コレステロールの間違った説明で、これは医師が間違ったり、NHK が間違ったりしてるわけです。栄養学者が間違ったりしてるわけですけど、それを直してね、正しく直して、それで、コレステロールで間違ったことで健康を害してる人を少しでも助けてあげたいっていう気持ち以外に僕はないんですよ。自分が有名になろうとか、もうこれ以上有名になることありませんしね。お金儲けようとそういうこともありません。ですから随分気をつけてるんですよ。で、これが不思議なことにですね、例えばサンマの本場でっかでもこういうこと何回かあったんですが、その専門の人にね、それ違うんじゃないですか、こうじゃないですかって言うとですね、面と向かってるときは必ず相手はですね、あそこですねって言ってくれるんですよ。で、修正します。っていうのは私が言うことは別に私の意見じゃなくてね、私がこういうことを言うときっていうのはよほど根拠がちゃんとしてて、で、間違いないと。もう裏もいっぱい取ってやるというときなんですね。で、私が少しあやふやだったりするときは、まあ、健康のことではもともとあんまりあやふやなこと言いません。それは人の命とか人の健康に関係ありますからね。だからまあ物理とか宇宙のこととかちょっと違うんですよね。ところがこういうブログに出しますとね、なんか人の健康なんかどうでもいいっていう人が反論してくるんですよ。それは違うんじゃないか。いやいや、それはね、まあ NHK とかそういうところがですね、まあお医者さんもそういう人いるんですけども、まあ人の健康なんかどうでもいいと思ってる人が言うことをサポートする人がいてですね、それでまた思い返したりしてるんですよ。というのはコレステロールが危険なものだと思って、もともとコレステロールを下げようとしてる人はですね、そう思ってる人なんですから、それがかわいそうなので僕言ってるわけですね。だからそれを今度は、反論しちゃいますとね、僕自分のことに反論しろってんじゃないんですよ。よほど注意してやってくださいって言ってるんですね。こういうコレステロールとかそういう問題私が言うっていう時は、よっぽど間違っててかわいそうだと思ってるから言ってるわけですね。やっぱり人間は相手に対してやっぱり愛情とかですね、真実とか誠実さとかそういうのはないといけないんですが、残念ながらこの世の中にはね、自分がちょっと得するためとかその得をしなくたってね、相手に文句をつけることが趣味みたいな人がいてですね、武田に反論したところでね、コレステロールの患者さんを救うっていう大きなことを忘れちゃいけないんですね。ところで、コレステロールのことをちょっとまとめてみました。コレステロールで一番皆さんが間違ってるのは、油が体に良くないと思ってることなんですね。油が全部いいわけじゃないんですよ。ただ、人間の体は油だってことなんです。これはまず分かってなきゃいけないんですね。我々がお風呂に入るでしょ？お風呂に入ったって皮膚が溶けるわけじゃないし、なんか、内臓水飲んだからつって、食道を通ってきますよね。我々が水飲んだらその水は食道を通ってきますけど、食道の壁が行かれるわけじゃないんですよ。なんでなんだろうかって考えない人多いんですね。人間がお風呂に入ったり、海水浴したり、水を飲んだりしても、人間の体はどこも溶けないんですよ。っていうことは人間の体は油だってことなんです。表面が油だから、お風呂に入っても、水に溶けないんですね。もしも、人間の体の皮膚がね、皮膚とか内臓が水っぽいものでできてたら溶けちゃうんですよ。それは皆さんがね、よく上がりますよ。水に溶けるもんでこの方溶けちゃいますからね。それから溶けるところまでいかなくても損傷しますよね。全然損傷しないじゃない、こういうの。水でいくら海水浴しても。かえって気持ちいいじゃないですか。水道でシャワー浴びたって。っていうのは人間の体の細胞とか特に表皮ですね。表面に出てるこういう皮膚とかは油なんですよ。で、まあ一部溶けないのや架橋つってですね、溶けないようにこう、はしごみたいなのがかかってるわけですね。これはまあ私も専門ですけど、高分子の構造から言ってはしごがかかってれば溶けませんからね。それから例えば皆さんでよくわかるのは、例えばポリ袋ってあるじゃないですか。あれは基本的には架橋してないんです。まあ架橋してるものもありますけどね。柔軟性が必要なんで、あんまりゴリゴリしたものを作らない。ね、架橋してないんですね。 あれ、水に溶けないじゃないですか。水をポリ袋に入れてこう思ってたって、全然水。むしろ、水のものを、水気のあるものをこう、持って歩いたらなんかすんのにポリ袋がいい。あれと同じなんですね。あれ、ポリ袋ってのはほとんど人間の構造と、体の構造と一緒ですからね。で、コレステロールってのはやや油なんですよ。まあ、油と言ってもいいでしょうね。ですから、コレステロールこそはね、人間の体を作る非常に重要なものなんですよ。人間は油がなければ溶けちゃってすぐ死んじゃうんですよ。ですからコレステロール非常に重要なんですね。もう少し具体的なことを油っていうのはもう少し具体的に言ってくれって言ったら、我々は細胞でできてますでしょ？まあ、60兆個とも言いますし、昔は36兆個って言ってたんですけど、今60兆個って言ってますけど、そういった60兆個の細胞でできてるわけ。細胞の膜っていうか外側ですね。細胞の外側っていうのは油なんですよ。そうじゃなくちゃ細胞全部溶けちゃいますから。細胞の中はまた水っぽいものがありますからね。ですから、人間の体って細胞が油で、油の膜で守ってる。まあ、ポリ袋でなんか水っぽいものを囲ってそれをこう詰めてるみたいなもんなんですね。この構造はよく知らなきゃいけないんですよ。本当はこういうのは、中学校ぐらいの理科で十分に教えなきゃいけないんですね。そうしないと、その後コレステロールの説明の、NHK の説明なんかに騙されて、それで死んでいくんですよ。僕の両親もちょっとそういうところあるんですね。NHK でコレステロールいけない、コレステロールいけないって言ってたんで、もうとにかく油をこうのけたりしてましたよ。それで、寄生値がちょっとね、薬を売ろうっていう人が、寄生値を下げましたもんですから。本当に、日本人の多くはコレステロール不足で病気になったり死んだりしたもんですからね。やっぱり僕はそれはいけないと思ってるんですね。それは一番僕が両親なんか見てて一番何を間違ってるかなと思ったら人間の体は油であると。もちろん取りすぎってのはいけないんですよ。こういう時いつもね、じゃあ先生全部油いくら食べてもいいんですか？いや、そういう意地悪いこと言うなっつってるんですね。もちろん人体は60%は水なんですよ。だけど60%水でもね、お風呂で入ったら海水浴したら全然人間の体が溶けないし損傷を受けないっていうのは表面が必ず油でできてるからなんですね。ええ。それから頭脳でもそうですね。今度は頭脳は油がどうしているかっつったらやっぱり絶縁が必要だからですね。今度は頭脳は神経細胞がこうずっとこうやってますから、それが中が全部、まあ、電解質ってまた難しいんですけど、水の中に塩が入ってる。まあ人間なんかまあ塩なんか入ってるんですけど。そういうふうな伝導性が少しあるものですとね、頭が混乱しますよ。だから頭脳なんかには今度コレステロール、油が必要だ。なんで油が必要かって絶縁物として必要だ。だから人間というのは油で基本的には外側を作ったり絶縁したりいろいろして、その中で水が水溶液なんですけど、水溶液が活躍してる。しかしなかなか僕ね、自分の父とか母とか思い出すとね、それがわかるほど生物の体は分かってなかったし、化学の化学の知識も知らなかったように思いますね。で、ちょっと2番目に書いたのが細胞、頭脳、あ、そうか、循環にコレステロールはなくてはならないっていうことですね。循環とここに書いてるのは血管なんですよ。血管ですね。血管がまあ、ものすごい長さの血管が人体にあるんですよ。なんか、地球上どうのこうのとか、地球のどのくらいとか、日本全国のどのくらいとかいうぐらい長いんですよね。その血管の中には血液が通ってるんです。血液ってのは水なんですよ、水。ですから、血管は何かあったら必ず油なんですよ。今言ってる水と油ってのは、水と油に物事を二つに分ければってことですよ。で、水に溶けないようにする、水に損傷を受けないようにするとは、基本的には油っぽくしとかなきゃいけない。だから、血管は油なんですね。その中に、こう、血管っていうのは、こう、人間に必要なものを全身に行き渡らせるわけでしょ？そう、全身というのは油は結構必要ですから。油結構劣化しますからね。それ交換していかなきゃならないし。そうすると、血管を通じて、血管の中に水が流れるんですよ。血液ですから、これ水ですね。水を流して物を運ぶんですよ。運ばれるものは多くは油なんです。だから、血液の中に油を玉みたいにして、そして必要なところに送ってるわけですね。そうすると壁は油っぽい。 で、血液は水っぽい。だけど、水っぽい中に油を浮かして運ばさないと運ぶ方法がない。他にないですよ。ええ。あの、油を運ぶのに、血管とは別に、今度は水の壁を持ったね、水っぽい壁を持った別の血管を作らないとダメなんですね。だからそういかないので、血管を二重三重に作るわけいかないんで、血管は一重にしてあるんですね。その一重の血管に水っぽい血液を流すんですよ。その水っぽい血液に油の玉を浮かして流すんですね。そうしますと油があまり多いと、それが血管の壁につくんですよ。当然つきますよね。血管は油っぽいんですから。それで油っぽいものは血液という水っぽいものに油の玉が浮いてるわけですよ。これ皆さん絶対わかると思うんですよ。それをね、細い血管にずーっと流したらね、そのうち血管の壁くっつきますよ。だから血管の壁にコレステロールとかそういう油っぽいものがくっつくことは確かなんです。だから過剰にコレステロールとか油っぽいものを取るといけないんですね。じゃあ、どのくらいが過剰で、どのくらい過剰じゃないかって言ったら、まあ普通に食べてればわかるんですけども、どうしてもわかんないときは測定したらいいんですね。すると、本当は250ぐらいがいいんですね。まあいろいろ単位があります。250ぐらい。コレステロール250ぐらい。ところが現在はコレステロール200つって、もう健康な状態250ですから、健康な状態じゃない状態が正常だとしてる。それ以下だっつってる。で、皆さん、体はね、正常にしよう、正常にしようと思ってますよ。健康だったらね。健康っていうのは、何でも物事を正常にしようという活動が活発であるから健康なんですね。病気っていうのは、体がいい状態になりにくい状態を病気っていうわけですね。ですから、コロナウイルスでもそうですよ。コロナウイルスが人体で増殖する、増えるというのは、体の抵抗力がなくて、適当にコントロールできないから、風邪にかかって熱が出るわけですね。体が丈夫で、ちゃんと判断すればいいわけですね。ですから人間の体はいつもベストにしよう、ベストにしようと思ってるんですよ。ですから、コレステロールだったら、まあ、250でもいいし、230でもいいんですけども、いずれにしても、規制値よりか、200以下って言ってるんですけど、それ以上の方がいいんですよ。以上の方がいいってことはどういうことかっていうと、体は皆さん、コレステロール200以下にしよう、200以下にしようと思ってるので、健全な人は200以上になっちゃうんですよ。そりゃそうですよね。体は常に自分の体を健全にしたいと思って活動するんですから。だから、人間の体が、日本人の体が本当に230から250コレステロールがいいんだったら、200以下なんていう基準を今みたいに決めるとね、健康な人が病気になっちゃうんです。だから僕ね、これコレステロール一生懸命言ってるんですね。しかもね、あれは2015年だったと思うんですけど、まあ僕はそんなこといちいち書き留めてるわけでもないので、自分の記憶ですので、もし間違ってたら、ひばりクラブの方か落語会の方がね、いや、それは先生、2017年ですよとか2013年ですよって言ってほしいんですよ。それを武田は2015年で間違ってんじゃないかって、いや、それはね、私も間違うことあります。しかし、私の友人、つまりひばりクラブの方とか落語会の方がね、訂正してくれると思って期待しております。で、そんなことで私を非難する人は友達じゃありませんからね。あんまりこのブログ見なくていいと思いますよ。で、私がこのブログで言いたいのは、コレステロールは必要なものであって、人体に。したがって人体はコレステロールが少ないと増やそうとしてるわけですね。だから200っていう規制は良くないんですよ。そうすると、健康な人はコレステロールを200以上にしようと思っても不思議じゃないんです、全然。それを抑えてるわけですから、まあ、言ってみれば病気を作ろうと思ってるんですね。なんで病気作ろうと思ってんのって言ったら、薬があるんですよ、スタチンっていうね。コレステロールを低下させる薬があるんですよ。これがね、認可されてる薬価が高いんですよ。だからコレステロールの病気を増やせば増やすほど、医者は儲かるんですよ。製薬会社も儲かるわけですね。まあ製薬会社が一番儲かるんですよ。だから、コレステロールの規制っていうのは、今の規制っていうのはね、日本人を病気にしようと思ってるんです。病気にしようと思ってるんです。それはね、人によってはね、人体っていうのは特性がありますから、個性がありますからね、200以下にコレステロールを収めた方がいいという人もいますよ。そういう人もいます。それは全員が同じじゃないですから、第一厚生労働省がね、コレステロールの上限を200って決めるっていう事態がもともと、医学でも栄養学でもないんですよ。 そういうことをさらに言うわけです。これ、僕の記憶ではもう一つ記憶言いますけど、2009年に厚生省の中で、コレステロールの規制がまずくて、低すぎてね、日本人を病気にしてんじゃないかっていう正しいことを言った人がいるんですよ。厚生省の中の委員会で。そしたらそれに対して、そんなことしたら、お医者さんが潰れちゃうじゃないかって反論した悪魔みたいな人がいるんですよ。要するに日本人病気になったっていいよ。お医者さんが儲かればっていうふうに発言した人がいると報告されておりました。そこでそれを議論した後2015年にはですね、一応コレステロールの多い卵みたいなものは食べていいっていうことになったんですよ。1日に3個以上食べていいってことになった。だけども基準の方は、200っていう基準の方はね、やっぱり、まあ病気になってもいいよと、日本人が。薬屋さんが大切だったということで、まだ基準が変わらなかったんです。その時の厚生労働省から発表された苦しげな理由書があるんですね。まあ、なんちゅうか、アメリカではこうだと書いてあるんですよ。いや、アメリカ人は日本人じゃありませんって言ってる。食生活も違いますって。あなた厚生省ってのはアメリカ人の健康のこと言ってんですかっていうような、本当にひどい説明書が出て、それと一緒に表面上はですね、栄養の人かなんかがみんな、コレステロールは食品では取った方がいいですよとか言ったりね、卵は1日3個以上食べてもいいですよって言い出したわけです。国民を二重にこうくるくると騙してるんですね。で、僕はね、そういうことには我慢できないんです。それはね、人を病気にするために科学があるわけじゃないんです。僕は核武装が日本には必要だと思ってはいるんですが、あんまりはっきり言わないのは、やっぱり核というのが科学の産物だから、それはちょっとどうかなっていうのが僕の心に引っかかってるんですね。しかし、中国が核攻撃してきたらみんな死んじゃうから、これじゃあまあやっぱりね、鉄砲持ったらこっちも鉄砲で応じなきゃいけないし、鉄砲ってのは両方とも科学の産物ですからね、科学技術の。まあそういうことでも本当に苦しいんですけど、コレステロールなんてそんなことないんですよ。正しいことを言って、日本国民が正しいコレステロールの取り方をすれば健康になるのに、わざわざ自分の儲けのために病気にするなっつってるんですね。特に NHK が悪玉コレステロールとか善玉コレステロールって言ったのは、ものすごく国民は病気になりましたよ。NHK はですね、自分たちに受信料を払ってくれる国民をですね、適切なことを言わないで病気にして、心苦しくないんですかね。僕はそう思うんですね。だけど皆さんは NHK が言ってこと正しいと思ってるから、武田は何だっていうのも、それは分かってるんです。しかしそれは親父の遺言の通り、学者は生きてるうちに評価されちゃいけない。そういうことを恐れて真実を言うのをやめちゃいけないっていう、僕は親父の言うことが正しいと思ってますね。ということです。また追加して説明しますが、今回は人体は油である。コレステロールは油である。だから必要である。それがなければ人体は損なう。我々の体はコレステロールを増やそうとしているので、無理やり寄生値で減らすと病気になる。もしくは無理がかかる。ということを言っております。